い、始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
はい、こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いている川端有人です。
はい、今日もお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、3月18日土曜日から、はい、3週間上映となるドラゴンマッハについてお話ししたいと思います。
はい、
はい、もうここ最近アジアの映画ばっかりですね、紹介してるの。
ドラゴン率高いよ、
ドラゴン率高い。
そうでもないか。
いやいや、ドラゴン率が高い。もういい加減ヨーロッパとかもやれよと思うかもしれないんですが、まあ、南海岸のラインナップ上ね、アジアの映画がどうしても多いので、まあ、
なんかね、どうしても、なぜかアジア映画ってミニシアター行きになってしまうっていう。
そう、もうこれ今日最高ですよね、この映画。
一昨日この映画見させてもらったんですけど、
あ、そうですね、有人くんが、
見終わってから定期的な感覚で、頭の中にドラゴンマッハってタイトルがこう響き渡るとニコニコっとしちゃうっていう
面白かったなってなるっていう。
そう、もう旗から見たら怪しい人ですけど。
いや、ちょっとそんな感じでね、ご紹介したいんですが、ちょっとまず内容をさっくりと、ドラゴンマッハ、ムエタイ&カンフー、アジア最強の格闘技の共演ということでね、男たちの怒りの最終決戦が新たに始まるっていうのが、まあ見出しなんですけれども、香港で闇の臓器売買ビジネスを展開する男ホンを捉えるべく、潜入捜査官チーキットは身元が暴かれる恐怖と戦いながらも任務を遂行していた。だがミッションの最中に正体がバレ、タイの刑務所に監禁されてしまう。潜入捜査官の、指揮官のチャン刑事ですね、チャン刑事がチーキットの行方を、必死に探す中、臓器売買の拠点となっている刑務所の所長は邪魔者チーキットを排除しようと執拗に暴力を加える。正義感の強い、また新しいキャラクターですけど、正義感の強いタイの看守チャイっていう男、まあ、これがトニー・ジャーなんですけれども、は臓器移植が必要なマナ娘の入院費を所長に工面してもらっているため、非道な行為を見て見ぬふりをするしかなかった。だがある事実を知り、チーキットを救うことを決意する。命をめぐる岐路に立たされた男たちは熱き拳を交える死闘へと突き進んでいくっていうような内容なんですけど、
はい、ありがとうございます。
はい、すいませんが、このね、ドラゴンマッハね、要素が多すぎるんですよ。登場人物もすごい多いし、これ今読んだだけでも男の人が5、6人ペペペって出てくるんですよね。
そう、なんかね、意外とこういうジャンル映画の割に内容がしっかりしてるというか、
めっちゃしっかりしますよね。ジャンルで分けるとすると、香港ノワールアクションもの。
そう、香港ノワールですね、これ。
そうなんですよ。まあその土台となるのは、まあ臓器売買ビジネスなんですよね。
闇の臓器売買の組織があって、で、それに、潜入捜査官と、刑務所の監修がコンビを組んで戦うっていう、まあ、
そうそうそう。
わかりやすく言うならそういう話。
そういう話。だなんかその、潜入捜査官側は香港の人たちで、
そうそうそう、
で、臓器売買の、その、大元があるところがタイなんですよね。だから香港とタイ、そうそう、海を越えてね、いろいろ男たちのその、交わりが始まるっていう。
もうグローバルに戦うっていう、ね。
グローバルに戦うっていう。だから言葉が通じひんから、途中でその、翻訳アプリみたいなのが出てきて。
そう、なんかね、この映画、結構そういう小道具の使い方もすごい良かったなっていう。特に携帯電話ね。
携帯電話重要ですよね。いや、絶対そんなちゃんと翻訳できひんでって思うぐらいの長いセリフをね、きちんと翻訳してくれるっていう。
もう熱いじゃないですか、そこら。
熱いですよね。いや、なんかその、そう、先日ね、みんなで試写をしまして、
はい、
もう、なんやろな、大興奮でしたね、スタッフ。もう含め
みんなニッコニコ
ニッコニコでしたね。
まあ、なんか自分みたいなその男がこういう風な映画見てわーって喜ぶのはわかるんですけど、意外と南海館スタッフの女の子たちもすごい盛り上がるっていうね。
もうみんななんか顔キラキラさせながらめっちゃ面白かったってなるぐらい、もう誰でも面白いと思うんですけどね、これ。
ね、正直、ここ最近見たアクション映画の中で一番面白かったです、これ。
あ、マジですか？
そう、もうここ数年ぐらい最高。
あ、本当、いや、すっごい面白いねんなって思いました、その香港アクション映画ってっていう。いや、なんやろな。まあ、みんな、その後全員声を揃えたのが、回復力がすごいっていう。
そう、回復力ね。まあまあ、なんかトニージャーとかは、トムヤムくんあたりで、刺されてから本気出すみたいな、なんかそういう謎のスタンスありますけど。
一回怪我してから本気出すっていうね。いや、だからまあこれね、トニージャーっていうのがタイのね、ムエタイとかなんかこう、なんか振付師なんですよね。
まあ、もともとそのアクションコレオグラファーとか、スタントマンから始めた人で、で、まあなんかその、マッハっていう映画で、一気に そのタイの格闘アクション映画ってすごいんだぞっていうのを世界に広めた人ですよね。うんうん、
なるほどね。で、うん、その人が、まあ、マッハで、まあ、マッハシリーズで有名になったから、まあ、マッハっていうのが、まあ、通り名みたいになって。まあ、
とりあえずなんか、ムエタイアクションやったら、マッハって
付けといたらいいよ、うん、みたいな。で、まあ、そのカンフーというか、その香港側のね、やつを、まあ、ドラゴンと呼ぶって。そうそうそう、だから、その、ドラゴンマッハっていうのは、まあ、香港とタイですよっていうような。
まあまあ、なんか、こういうジャンルに親しみがある人やったら分かるでしょっていうタイトル。
っていうようなタイトルなんですけど、どういうことみたいになるじゃないですか。そういうのにね、馴染みがないと。うんうん、いや、もうほんとゴリゴリに面白い、ノワールもの、犯罪ものなんですけれど、ね。
これ、放題はドラゴンマッハですけど、現、うん、代が SPL2 って言うんですよ ね。
そう、2ってなんやねんっていうところでね、そうそうそう、なんか10年前ぐらいに SPL 南海館でやってたということで、見に行ったんですよね、当時。
そう、ちょうど10年前ぐらいにこの SPL を見て、うんうん、で、もう、まあ、今日と同じようにもうニコニコのテンションになりまして、そう、まあ、それで、まあ、10年越しの続編でも続編って言っても
続編って言っても続編じゃないんですよ、ね、
内容関係ないんですよね。
一応その出てる人は何人かその、うんうん、まあ、被ってるんですけど、まあ、サイモン・ヤムっていう人とか、あとその
ウージンですね。
そう、ウージン、トニー・ジャー、まあ、そのトニー・ジャーがマッハやったらドラゴン誰なんやってなった時に出てくるのがウージンっていうあの人なんですけど、ウージンとサイモン・ヤムがまあ1の方にも出てって、で、あのドニー・エーンとかが、あとサム・ハン・キンポーも出てるっていう、そうそう、1はね、1はね、でほとんどの人間が死んでしまう映画なんで、その続編って言っても、その、なんやろな、多分そのテーマ性が 続編っていうだけで、うんうんうん、人物とか内容が繋がってるわけじゃないので。
だからこれから、このドラゴンマッハから見ても何の問題もない、
うん。何の問題もない。もう1見てなくても何の問題もない。
アメリカで、自分が結構信頼してるというか、これからの新作映画チェックするときに参考にしてるロジャー・イバート .com ってところがあって、まあ、ロジャー・イバートさんっていうアメリカのすごい評論家の人がやってるサイトなんやけど、それでは、SPL2 なんてタイトルをつけたら、1、見てへん人が見ないだろうって怒ってたっていう。
あ、でもそう、ほんまにそう。そうそうそう。なんでそういう、
ちなみに、その、ロジャーイバート .com、辛口で評判なんですけど、この、SPL2、
ドラゴンマッハ。
ドラゴンマッハ、88点っていうすごい高得点。
すごい高得点。いや、もうほんま、誰が見ても高得点やと思う。もうめっちゃ楽しくない？もう、あそこすごい。タイの刑務所の中で、200人が大乱闘をするところを、こう長回しでね、その、ドリーからのパンからのなんかその、なんかすごかったよね。
カメラワークがとんでもない。
とんでもないよね。あっちこっちでいろんなことが起きてるのを、カメラが全部こう空中浮遊しながら全部をこう撮っていってるっていうような。
もうあそことか本当に、なんていうのかな、ジャンル映画とかに関わらず、もう映画見てて嬉しいっていう瞬間が詰まってる。要素
詰まってる、もうほんま、もう何回も言うけど、いろんなとこでいろんなことが起こりすぎやし、要素多すぎやし、これどうまとまっていくのって思ったら、もう綺麗にね、最後ちょっと感動ものテイストで終わっていくっていう。ね、い
や、ほんとすごい。なんか、よくも悪くもそのワンって結構すごい変な映画で。
あ、そやね。なんか私は結構北野武史映画みたいな雰囲気を感じるぐらい、結構ね、ノワールものに酔った感じじゃない。
そう、だいぶ、まあ、SPL1 は、なんていうのかな、その香港ノワールに、格闘アクションを融合させたっていうので、まあ、その当時はすごい斬新な映画で、それ以降結構その影響下にあるような、新しい香港ノワールっていうのが増えたんやけど、まあ、なんかこのドラゴンマッハで、また次の次元に行ったんじゃないかなっていうぐらいの。
次の次元。
そう。あ、ちなみに SPL1 の監督は今回は制作総指揮に回ってるそうで、
そうそう。だから1と2ではね、監督が違うんですよね。だから SPL ってなんやねんって言ったら、なんか、もうこれね、説明するのめっちゃ難しいんですけど、なんか、シャーポーラン？
シャポーロン？
シャポーロン？なんかいろいろその、発音が違うらしいんですけど、なんかね、漢字で言うと、殺す、破る、狼って書いて、シャポーロンって言うみたいで、それの、頭文字を取ったのが SPL なんですよね。
そうですね。
まあ、なんか中国のその先制術において、なんかそのものすごい、なんていうの大凶みたいな。
そう、大凶。
凶なんですって。凶のその運勢を表すその言葉。
あ、でもね、それ以外にも、反乱って意味もあるらしいよ、どうやら。
あ、そうなんや。だからまあその、狼っていうのが結構キーワードになってくる。シャポーラン、シャポーロン、シャポーラン、狼。だから、ドラゴンマッハ見る人は、狼出てくんやなと思って見といてもらえたらいいかなっていう。もう、タイトルからすると、まあ、 なんぞやって感じやけど、まあもし香港の人はまあ、ああそうねって思うのかもね。
まあ多分ね、うん、そうでしょう。日本人からは馴染みはないけど。
馴染みはないけど。だからまあ日本名はドラゴンマッハになったわけ。
まあまあなんか、ジャンル映画好きには分かりやすいタイトルかなっていう。うんうん、
そう。ただこれをそのジャンル映画好きだけに留めていいのかっていうぐらい面白かったんですよ。
俺はもったいない。もうみんな見てほしい。
もうみんな見て、でもどうやったらこのタイトルで可愛い女の子とか見に来てくれんねろとかも思うんですけどね。なんかね、ストレスを抱えた現代人全員見に来いやって思いますよね。もう、本当にね、ニコニコ。
ニコニコ、もう幸せ。
幸せ。
脳内から怪しい物質がドバドバ出てくる。
うん、出るぐらい面白い。いや、私はでも個人的には、悪役で出てきたマックスちゃん。
はい。
すっごい良かった。
スーツのイケメン。
スーツのイケメン。私もちょっとクレバに似てるなって思うんですけど。
ネタバレしないように言うなら、うんうんうん、まあまあ、その話の流れ上を、うんウージン&トニージャー VS マックスちゃんっていう流れになるん
よ
ね、
うんうん、そうそうなるんですよ。
で
そこのね大乱闘の
行ってみたら、うん、ウージンもトニージャーも、うんうん、ギリギリ人間の範囲内ぐらいの、
うんうん、
もうありえないレベルの強さの二人が二、
うんうん、
人がかりで挑む相手誰やねんって、うん、マックスちゃん
マックスちゃんっていうね。まあでも予告でもちょろっと出てくるかな。二人がかりでね一人をこう
倒そうとする
んやけど、もう神がかった強さなんですよ、マックスちゃん。
ギリギリ人間の範囲外の強さっていう。
そうそうそう。ウージンに足掴まれて振り回されるシーンあるじゃないですか。
はいはいはい、
あそこでウージンは多分柱にマックスちゃんの頭をぶつけようとするのを腹筋で引くっていうのを回避するみたいな。
状態を起こして。
状態を起こして。空中で腹筋したみたいな。意味わからん動きしたっていう。
何やったら蹴るとき若干この人空中浮いてるんじゃないかぐらい
の
ね、
うん。いやもうほんまにそうなんですよ。でもなんかめっちゃ綺麗なんですよね、マックスちゃんの肩が。
スタイルがいいし、
そう。
まあもともと太極拳を習ってた人らしくて、うんうんうん、まあ武術チャンピオンなんですけど、
うんうん、
やっぱ動きの綺麗が半端ない。
半端ない、うん、美しい。なんかそれぞれになんか、まあ、ウージンは、なんやろう。男気のあるこうカンフースタイルなんかな、
ねうんうん、
でトニージャーはまあムエタイ的なそのそうどういう動きやねん体みたいな結構アクションが多くてでマックスちゃんは綺麗な方っていうようない
やもうバランスがすごいいいよねこの
映画。いやいいなんかみんな違うアクションをしてるっていうね。そう私でも剣の使い手みたいな、
はいはいはいはい、
悪者の方に出てくる
ナイフ使い、
ナイフ使い、うんうん、なんか銃持ってる人たちに剣一本でどんどんなんていうの買っていくみたいなうん、うん、あの人すごいなっていう。
あの人はなんかね、うん、チャンチーっていう本当にまだまだ若手の人で、
うん、あそうなんや。そうそう。
でもSPL の1の時に、うんうん、行ってみたら同じようなナイフを使う殺し屋として、うんうん、ウージンが出てきて、
出てきてたね、
でそれからまあどんどんスターになっていったってことを考えたら、
うん、
あの人もきっとこれからどんどん、
ナイフ使いは登竜門かもしれない。
そうそうそう
そうなんや。いやでもね、その何やろ、臓器売買の大元のドンがいるじゃないですか。それがルイス・クーっていう人がやってるんですけど、ま
あ、なんかね、うん、あれですよね、
うん
うん、結構香港映画見てたらよく出てくるぞ、うん、
よく出てくる人。でも南海岸でも数年前にドラッグウォーっていう、うんうん、独占っていう映画をやってて、あれもめっちゃ面白かったんですけど、
うんうん、
それの主役の人やったんですよ。
そう、ジョニーとの映画、うん、それこそ常連ですよね。
あ、そうそう、うんうん、でもそれに気づかへんぐらい色めっちゃ悪いんですよ、顔色がなんか顔色がやばい。ルイスクーって気づくのに時間がかかるっていう。
髪型も、
うん、髪型も独特なおかっぱ頭で。
坂本龍一さんみたいな感じのね。
そうそうそう。うんうん、で、結構今までそんなこんな変な役やったことあるみたいな。
いやいや、ないないない。
ね。
もう本当に今までは爽やかお兄ちゃんみたいな雰囲気やったのが。う
ん
う
ん、すごいすごいイケメンの人なんですけど、うん、めっちゃ開演してますよね。
俳優陣もこれ絶対楽しんでやってるみたいな雰囲気が伝わっていいですよね。
うん、なるほどね。うん、いや、でももうほんまとにかくこの、マックスちゃんのアクションをもうぜひ見てほしい、う
ん。マックスちゃん、グランドマスター、
うん、
でも敵役やってたけど、うんうん、また今度ドニーエンのイップマン、
ねうん。イップマンでも出てくるみたいで。そうそう。で、ウージンは、この後、コールオブヒーローズっていうやつにも出てはって、はいはい、結構のこれから南海岸でやる作品の中にも出てくる人らが、うんうん、アサモハンキンポもね、やるんですけれど、まあ、それはワンの方なんです。
じゃあ、まだまだこのラジオそういうアジア熱が続くって感じなのかな。
なんか今年上半期ちょっと多いんですけど、香港。
いいじゃないですか。
いや、ちょっとでもね、好きになってくれる人が増えるといいなっていう。
ね、なんか、うん、女の子、やっぱこういう映画見ないんですよね。うん、見ないのかな。
なかなかね、なんかやっぱり、 何日本のねその学校、うんうん、スクールラブみたいな映画見に行くんじゃないですか、はいはいはい、今シネコン行くとそういう予告めっちゃ多いじゃないですか
多いですね、
ね、うん、やっぱそういうちょっと身近にあるときめきを求めに行くのかなっていう、あの身近にないときめきがあるんで普段生きてる中では出会えないときめきがここにはあるんですよ。
いやいやでもこういうカンフー映画とか見てて、うん、うわーって思うのって、うん、やっぱりあのに同じ人間の体なのにこんな動きできるのっていうときめき、
いやあるある、うん、いややってみたい、やれるもんならやってみたいうん、うん、どこまでワイヤー使っててどこまでが肉体なんやろっていうような、
あそこら辺すごい自然やったね、
やったねすごい。でもトニー・ジャーってすごいんでしょ、すごい飛ぶんでしょ、
あの人はすっごい飛ぶよ、あの街灯とか、うん、ワイヤーとか補助なしで切れるからね、うん、あの人ね
すごいなどういうこと、いやでもこのねあの中ではものすごく優しいお父さんを演じ、
そうそう、なんかトニー・ジャーって本当に、うん、それこそタイで活躍した時代の映画とかは、うん、あの僕の像を返せみたいな、そういう
純朴な仏像とか、ね、
そう仏像とか像を基本返せみたいなことしか言ってないイメージやったのが、うん、この映画やっぱすごいいいお父さんの雰囲気、
いやすごいずっとね、うん、演技ちゃんとしてて、
そうそう、うん、トニー・ジャーいいなと思って、
だってトニー・ジャーってねあの、うんうん、英語も広東語もペラペラなんでしょ、
そうそう、
も
ともとあの、うん、ハリウッドでスタントマンとして活躍して、うんうん、タイに戻ってみたいな、
うん、いやそれがねこの映画ではポリスですら通じないっていう、いや
もうあそこ泣けるポイント、
ね、ポリスってなんて言うんだみたいな
そうそう娘さんに
聞くっていう、娘がそのトニー・ジャーの携帯にあの翻訳アプリを入れてあげるっていうようなね、う
ん
う
ん、でもすごい自然な流れで、うん、よかったね。
でもね、これ今思ったんやけど、うん、SPL の1も2も、その小さい女の子と、うんうん、あとちょっとその、はいはい、なんていうの？身体障害者さん的な、なんかこう、なんていうの、うんうんうんうん、知的障害のあるような方が、そのキーポイントになってるとこありません？
ありますね。
ね。
だからなんていうのかな、いわゆるその単純な完全中枠とか、うん、あの、かっこいい男たちのノワールとはちょっと違った魅力というか。
うんうんうん、そうそうそう。うんうん、あと、狼っていうと。狼。
そう。あと、まあなんか、この映画、あの、ソイ・チェンやったかな、うんうん、っていう監督さん。
うん、
そう、ソイ・チェンさんが監督してるんですけど、うん、この人も、最近は結構対策系が多かった人なんですけど、ね、2000年中頃ぐらいに撮ったあのアクシデントとか、うんうん、ドッグバイトドッグみたいな、
うん、
結構これがね渋い映画で、
うん、
それこそドラゴンマッハとかにも通じるようななんか人間の運命と偶然がこう、そう入り混じってっていうようなノワール系の映画ですごい良かった監督で、久しぶりにソイチェーンいい映画作ったなみたいな感じのすごい嬉しかったんですけど、
ね、ドラゴンマッハで、
そうい
や私ももう完全にドラゴンマッハでしっかりとソイチェーンを覚えたっていう感じなんで、あ
よかったよかった、
そっかアクシデントとドッグバイトドッグ
おすすめです。あとあれですよね、うん、この香港のアクション映画って他と、うん、あの他の国ハリウッドとかと違うのが、うん、アクションシーンをアクション監督が、うん、あの俳優の動きだけじゃなくてカメラワークとかも選べるんですけど、
はいはい、
そうこの映画その香港の映画祭でアクション監督賞とかも受賞してる映画なんで、
うん、
まあまあもうお墨付きですよっていう。
なるほどね、うん、かドニー・イェン前作はドニー・イェンがやっとるんやんね、
そう、うん、SPL はドニー・イェンがアクション監督なんですけど今回はウージンの相棒的な感じでずっとやってるニッキー・リーっていうベテランの人がやってて、
アクション監督、そうでもそのアクション監督がカメラワーク決められるっていいよね、ここ見せ場やでっていうところをねちゃんと見せることができる、
俳優さんの見せ方とかすごい綺麗、
うん、だからなんかそのただ動いてるだけの映像を目にも止まらぬ速さで見せるのはやっぱカメラワークのすごさだと思うんで、うん、
やっぱ香港映画の実力久しぶりに感じましたみたいな、
感じましたよね。いやこれはどうにかしてどうにかして、いやもうほんま好きな人は絶対好きやと思うんで、うんうん、好きな人はこれが広がるようにどうにか何人か連れてきてほしいんですよでもそうじゃないと香港映画今後の未来ってどうなるっていうところなんですよね。うちでやりたいですよ、うんうんうん、やりたいんやけどうちでやってていいのかっていうぐらいなんですよ。だってこれって 3D で 7.1 ちゃんなんですよ、
う
ん、
そうそうそう、ね、もっと若い人見 て、うん、見てほしいよね、同世代でもいいけど、
ね、あもうぜひこういう映画がねあの、ま、あの IMAX とかでかかればいいなっていうところなんですよ、ね、いや
本当盛り上がること間違いなしの一本です、
は
い、
ドラゴンマッハ3月18日土曜日から南海館にて公開となります。ぜひご覧くださいということでね、ぜひぜひ。じゃあこの辺ですかね。あっという間でしたね今日も。
あっという間でしたね。
ではでは、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ぜひドラゴンマッハ見てください。ありがとうございました。
ありがとうございます。